FBS ヨハネの福音書へようこそ。ヨハネの15章はとっても素晴らしい一章で、ヨハネの15章ではイエスが私たちとの関係をブドウの木と枝に例えて話します。2週間かけてこのヨハネの15章を見ていって、一つ一つの箇所について考え、また黙想していきたいと思っています。今日は15章の1節から4節を見ます。今日、主の言葉を聞いていってください。この1節から4節、私にとどまりなさいというふうにタイトル付けます。今日はそのパート1です。FBS では、普通のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、またすべての良い働きのために御言葉を通して十分に整えられた人たちとなるためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていく人です。ぜひ続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。これが FBS の組織的な聖書の学び方です。毎日読んでください。毎日その週の一章を読んでください。書いてください。考えていること、気づいたこと、もっと黙想しないといけないことを毎日書いてください。分かち合ってください。学んだことをパートナーと分かち合ってください。またこのオーディオの、に聞いてください。そして読んで書いて分かち合ってください。このとってもシンプルな計画に従っていくと、一章一章がどのような意味かというのを、聖書の一章だけではなく聖書全体も分かってくることができ、聖書を学ぶ方法でもあります。ぜひ進めたいのが、このヨハネの15章の1節から17節を暗唱していくことをお勧めします。ここではイエスがはっきりととっても単純に、私たちがどのように神と愛の関係に生きるかということを教えてくれます。少なくとも、ヨハネの15章の4節から5節を暗記してほしいです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまってなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何をすることができないのです。この箇所で見えてくるのが、どのようにキリストが私たちのうちに住み、また私たちがキリストに住むかというのを見せてくれている箇所です。クリスチャン生活のすべてはイエスとの関係の質にかかっています。ヨハネの15章でイエスはこのような例えを持って、私たちとイエスの関係を、またその本質を見せてくれています。イエスがイエスに従う人に望んでいるのは、イエスにつながって豊かな命を、実った命を生きていくことです。今日、心を整えて主の言葉を聞く準備をしていきましょう。一緒に祈りましょう。天の神様、感謝します。あなたの愛、あなたの言葉、感謝します。私たちの目、心を開いてください。あなたの御言葉、理解できるように助けてください。イエスの命、今日受け取りたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。ヨハネの15章の1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。天の父なる神様が農夫です。天の父が畑を持っていて畑を植えています。私たちは天の父なる神の植えたものです。私たちはを実るために植えてくれました。神が雑草を抜き、水を与え、栄養を与えてくれていきます。良い農夫というのは朝早く起きて畑に行きます。良い収穫を見るために 一つ一つの植えたものに対して面倒を見ます。私たちの天の父なる神様はそれよりも私たちのことを気にかけてくれています。私たちは神の植えたものです。神様は常に私たちの人生の中で働いて、私たちが実を多く結ぶように健康的になるように見合ってくれています。天の父なる神様がブドウ園の面倒を見てくれます。イエスが本物のブドウの木です。イエスだけが本当の命を与えることができる。天の父なる神様は私たちの人生の中で働き、私たちがイエスの命を受けられるように、またそれを通して豊かな収穫を、実りをもたらすことができるようにしてくれます。2節、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。黙想の質問、どのように天の父なる神は私たちを刈り込みますか？またなぜ刈り込みますか？何度か私はブドウ農家の人たちがブドウの木を剪定するのを見てきました。イエスがこの2節で説明しているようなことをやっていきます。実らない枝は切っていって、他の枝が育つように、一番多くの実をならせるように剪定していきます。父が私たちを剪定し刈り込む理由というのは、私たちがもっと実をならせるためです。多くの植物や木というのは刈り込みをされないと、剪定をされないと最大限の実りをもたらすことができない。必要のない枝というのは勝手に自分の方向へ育っていって実をならない。だから切り取られないといけない。私たちの人生の中でもそういう部分があります。切り取られないといけない死んだ枝のようなものがあります。このような私たちの人生の中の自己中や私たちが実らないようにするものを、神様の働きを止めているものがあります。私たちの肉というのが切り込まれないといけない、刈り取られないといけない。イエスから出てくる枝だけが良い実をならします。私たちの自分の力で古い性質から出てくる枝というのは切り取られないといけない。悪い実しかならないからです。私の人生の中でも神様はプライドや自己中をの枝を切り取ってきました。例えば知識というのは神様とのが表してくれたことに対して邪魔してくる時もあります。この枝というのが剪定されていなかったら、どんどんどんどん大きくなっていき、どんどんどんどん邪魔になっていく。そして枝というのはでかくなればでかくなるほど切り取られるのが痛い。3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。黙想の質問です。どのようにしていって天の父なる神様は私たちに語ってくれる言葉を通して私たちを選定し、私たちを清めてくれますか？ある一つの方法は御言葉を通してです。イエスは個人的に私たちに御言葉を通して語ってくれます。イエスは私たちを清めたい。私たちの人生の中にあるプライドや自己中を御言葉を通して選定したい。私たちがそのために聞いてないといけない、また神の声に応答しないといけない。私はこの箇所でイエスが救いについて話しているとは思っていません。イエスは実をならすことについて話しています。この最初の10節でイエスは 実りについて6回も語っています。イエスは私たちのうちに住まわれるキリストの霊を通して実りを出させたい。そのため父なる神様が実らない枝を切り取って私たちを清めていきたい。御言葉を通して清めたい。神様が選定し私たちの心を御言葉を通して清めてくれます。でもこの選定作業というのは私たちが神の御言葉に働かせないとどんどんどんどん痛くなっていくものです。大きな枝を刈ればどんどん難しくなっていきます。大きければ大きいほど難しいし痛いです。小さい枝を切るというのはそんなに痛くない。私たちが枝を刈り込んでいくとき、とっても小さいときがあります。それはもうポキって折って、指でつまんで取っていける。でも、その枝がもし大きくなっていったら、チェーンソーかなんか必要になってきます。私たちの心が柔らかくイエスに聞き続けていたら、イエスは私たちの人生の中で剪定の必要な、刈り込みの必要なところについて私たちに語ってくれることができます。例なんですけど、トマトというのはとっても早く育ちます。枝というのは幹や芽の茎から伸びていきます。でもその間に出てくる枝もあります。こういうのは茎から命を吸い取り、実の量を減らし、豊かな実をつけるためにはこのような役に立ってない実らない枝を切り取る必要があります。ある時私がある問題で悩んでいました。その時神様が私に子供っぽくいるのを やめなさいというように言っているのを、聞こえました。そこで思い出したのが第1コリントの13章の11節で、私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時、幼子のことはやめましたというふうなところを思い出し、これまで自分を正当化して他の人のせいにできた。でも、はっきりと神様が、それじゃダメなんだというのを聞こえました。それによって神様は御言葉を通して私の心を変えて私を自由にしてくれました。私がイエスに語られた言葉によって清くなりました。私たちが私たちの心の態度や動機を神の御言葉によって清められないといけない。ヘブルの4章の12節で、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し抜き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の言葉というのは、鋭い刀のようなもので、心に刺さってくるものです。私たちは、私たちの心の考え、態度、肉の考え方というのを開いて、神様の剣によって刺されないといけない。この剪定作業というのは痛い時もあります。でも最終的には私たちに、この余分な枝を切り取ることが喜びにつながります。4節、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。黙想の質問です。イエスが私たちのうちにとどまり、私たちもイエスのうちにとどまるということはどのようなことを意味していますか？イエスが道に完璧に頼って生きたように、私たちも完璧にイエスに頼って生きないといけない。クリスチャン生活というのはイエスの内在する臨在がなかったら不可能なことです。イエスが説明しているのは、この枝と ブドウの木の話を通して私たちとの関係を私たちに見せてくれています。このとどまるという言葉、ヨハネの15章の1節から11節で11回も出てきます。どのような意味でしょうか、このとどまるって。とどまるというのは、イエスが私たちのうちで実りをもたらすことができるようにイエスとつながり交わり続けていくこと。とどまるというのは、キリストにとどまるというのは、イエスにつながり続けて、枝がブドウの木につながり続けるようにとどまること、一体となること、命を受け続けるということ、頼ること、イエスに休むということです。いろんなことを例えて説明できます。でもこれは複雑なことではないです。イエスはとっても単純な表現で、みんなが理解し経験できるように描写してくれています。イエスにとどまるというのは、特別な人しかわからない、神様が隠そうとしている秘密ではありません。実を言うと、このとどまりなさいというのは命令です。そしてその命令には約束がついてきます。そしたら私もあなた方のうちにとどまります。イエスが望んでいるのは、私たちがイエスにつながり続けてイエスの命を経験し、イエスの命が私たちを通じて流れ出ること。イエスが私たちのために死んでくれたことによって、私たちはイエスと親密な愛の関係の中に生きることができます。イエスは私たちのうちにとどまりたい、そして私たちにもとどまってほしい。イエスはヨハネの14章でもこれを強調してきました。15章ではどのようにしてイエスが私たちのうちに住み、私たちもまたイエスのうちに住むことができるかというのを説明していきます。イエスが枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんと言っています。もちろん、枝というのは自分で実を結ぶことができない。木につながっていないといけない。同じように私たちも自分の力で実ることはできない。私たちはキリストのうちにとどまらないといけない。これはとってもシンプルな、みんながわかる描写です。でもここでわかってほしいメインポイントというのは、そう、とっても簡単です。神様が実を実らせ、私たちがイエスにつながってイエスと歩み続けていたら、キリストが私たちのうちに生きるということです。この話続けて、次回、ヨハネの15章の5節から8節でもっと見ていきたいです。一緒に祈りましょう。主よ、私たちにあなたにとどまることを教えてください。あなたに命を与えられて実ることを教えてください。私たちがあなたにとどまれば、あなたが私たちにとどまるという約束を感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。では次回また FBS で。